作劇ネトラジ。皆さんこんばんは。今回作劇ネトラジの司会進行を務めます塾生の SF 担当遠野です。作劇ネトラジとはクリエイターの養成塾である作劇塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる塾生の皆さんお願いします。
はい、ホラー担当海田です。
落語作家の高田剛です。時代劇大好き小島由紀です。
戦争のファンタジーを挑戦してます、あの坂本流です。
新宿亭飲み会大好き岡島陽子です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
先週起きました熊本の地震ですけれども、もうまさかあのような災害になるとは誰も予想していなかったというのが驚きで、
ね、収録の夜中にまた第2回目が来たんです
か。そのぐらいですね。だから日本は皆さん知っての通り世界で一番地震が多い国なので、その日本の気象庁がこれまでに経験がないということは、それはとんでもないやはり地震であるというのがわかるわけですけれど、あのあれで僕思い出したのが、もう10年以上前なんですけどね、あの長崎の沖合の海底であの似たタイプの地震が起きたことがあったんですよ。あの軍艦島とかがあるあの辺りの海底で、あの同じように未知の断層の横ずれが起きて、それで地震が起きたっていうことが1回あって、その時は大した被害は出えへんかったんですけど、だからあれで、あ、やっぱり九州なのかと今回も思ったんですよね。あと驚いたのは、あのその災害に対するその支援の体制とか救助活動とかがあのすごく早くなったなと。だいたい地震が始まって起きて 3,4 時間ぐらいしたらもう救護所とかができたりとかしてるんですよね。で 5,6 時間ぐらいで、自衛隊の救助が入ったりとかして、で翌朝12時間後ぐらいにはもうそういう体制が整えたりとかしてたんですよ。だから阪神大震災の時とかと比べるとすごく早くなったなと思いますし、で地震が起きてから5分後にはもう自衛隊の戦闘機が偵察で飛んでた
すごい、
だからそういう体制になったらしいんですよね、法律が変わって。だからやっぱりそういうところでも進歩あるんだなと思いました。まあ、地震の話をしだすとこう個人的にはキリがないんですけど、ここで中山先生よろしくお願いします。
人生は地震、地震満々、中山でございます。
地震雷かでございます。
地震雷かでございます。はい、あと借金ね、これ。
リアルやわ。はい、まあそういうことで4月に入って大変な4月になってしまいましたけれども、はい、でまあ、作劇塾の方もですね、いろいろ変化がありまして、塾の教室が中山先生のご自宅になったりとか、まあ、新塾生の方が何人か入ったりとか、しまして、いろいろ変化もあったんですけれども、そのまあここで改めてまあ自分の足元を見直してみようじゃないかという気持ちになりましてですね、最近こういうことについてちょっと興味が出てきたとか、今後こういうことをテーマとしてなんか考えてるとか、そういう今追いかけてるものみたいなのをちょっとみんなで、ある人は言い合いたいなみたいな、そういうことにしたいんですけれども、なんかあります？というかこういうのは言い出しっぺである僕が言うた方がいいんですよね。
まあ、お願いします。
はい、あ、わかりました。はい、あの僕が最近興味があるのは、まあ、少し前からなんですけど、あの学天則なんですよ。
学天
則、あ、ご存知ないですか？
お笑い芸人じゃないですよね。
あ、と思うでしょ。違うんです知らないですか皆さん。帝都物語ご覧になったことあります？
映画で、
映画で出てきましたよね。あの映画で出てきたの覚えてないですか？
若いの飛び三郎さんが出てたのを覚えてます。
あの地下鉄の工事現場のシーンで、あの式神が出てきて邪魔されるから、あの人間では作業できないっていうシーンがあった時に、じゃあその代わりにロボットにやらせようっていうので代わりに出てくるのが学天則ってやつなんですよ。あ、知らない。
出てきたような、
やばいな。
先生は知ってます
よ。あれはほんまにあったんで、
あの東洋で最初に作られたロボットというアンドレコムで、1928年か9年ぐらいにできたロボットなんですよ。で作ったのがあの西村誠さんという、もともとは生物学者の方なんですけれど、あの 作った当時は、毎日新聞の大阪支社の論説委員をやってた人なんですよね。でその人があの生物の研究を通して、なんていうのかな、その生物というのはやはり自然の法則、天の法則というものに従ってそれと調和してあの生きるというのが理想の姿なのであると。でその天の法則に学ぶ存在の理想の生命の姿というので、そのロボットというものを作ったんですよ。そういう独自の生命哲学みたいなのを持ってはる人で、あのそれを体現するために作ったのがあの学天策というロボットなんです。そうかじゃないのか。
がっかりしてますね。
いや、帝都物語で出てきて有名になったので、そうか。
ほんまにロボットっていう感じのやつなんですか、それともからくり人形的な、
あのからくり人形的な面がやっぱり強いんですけど、あの普通ロボットって言ったら例えばモーターがあるとか、うん、あの歯車で動くっていうところなんですけど、学天則は、圧縮空気の力で動く、うん、式のロボットなんです。つまりあの人間と同じように血液のとかの代わりに、うん、あの空気を流してそれで生物的な動きを再現しようとした、内部構造からもっていう、そういう設計思想のロボットなんですよ。
どこで整理しますの？
え、
どこで制御するっていうか動きを、
ラジコン動きを制御するのは要は体のロボットの中に流す空気の量を変えるんですけど、それをあのねオルゴールあるでしょ、
あ、はい、
あれってこうドラムがあってそこに釘がいろいろ出てて、うん、それがこう回っていくと、うん、あの鍵盤を弾いて音が出ますよね、うん、であの鍵盤の代わりにゴムのチューブがあるんですよ、うん、それで空気を送り込みつつそのドラムを回すと空気の送り込まれる量がそれで変化する、それの調整であの関節を動かしたりするっていう構造なんです。
うん、でそれって僕全然わからないんですけど、足もよりもちょっと流暢に歩けるんですかね。
あのね、上半身だけなの、作られたのが。
ああ、
でもこう顔を振ったりとか、うん、あの腕を上げたりとか、それで字を書いたりとかするよね。
字まで、すごい、すごい、
うん、っていうような 動きをするっていう。で当時のロボットとしては非常に滑らかに 動いたという、ね、いうので有名なやつなんですけれども、でこれがあの2008年ぐらいに再現モデルが作られたんです。本当に動くやつは
動くんだ。
でそれが大阪の私立科学館に展示されてます、
は
い、でも正面入ってすぐのところにあの飾ってあるんですよ、うん、で何時間かに1回ぐらい実際に動くっていうやつ、あの入場料払わなくても見れるところに置いてあるんで、あのぜひ皆さん肥後橋へ行かれたらいいかと思います。
見たことがあるかもしれない、
うん、かもしれないですけどね。でやっぱりそういうタイプのロボットってやっぱり欧米とかにはないので、考え方としても、うん、で作った西村先生自身もそういう独特な思想を持ってらした方なので、あのなので晩年はあの保育事業にも力を入れた人なんですよね。
全然ジャンル違うじゃんね。
いや、あのこれがつながってて、要は生命の本質っていうのはやっぱり子供を産み育てて次世代に伝えていくことであると、
うん、
それが大事なことだからっていうので、それはやっぱり子供を育てることにつながる、だから保育事業に力を入れる、
なるほど、
だから中国の孤児の人たちとかをあの引き取って日本で教育してまた現地へ返すみたいな活動もされてたんですよ、だからいろいろな切り口のあるあの人なので、そういうのってキャラクターとしてちょっと参考になるんじゃないかなという気がする。
なるほど。
でもなかなか資料がなくて。
でしょうね。うん。
だから西村先生の書いた本が一応あることはあるんですけど、なかなかないのでちょっと探してるところではあるんですけどね。
うん、
っていうようなことをやっております。
なるほど。
うん、
他。それではまあ、遠野さんほど滑らかにいけるかどうか分かりませんが、私はホラー担当書いたが、はい。ついにもホラー担当としても定着しちゃったんですよ。
まあ、言うてますからね。
まあ、言うてますからね。言うてますからね。
言うてますからね。ホラー担当言えとは言ってない
。何
を言ってるのかな。
はい、もう今更ですけどね。 もう来週から、ね、お笑い担当もできないし落語担当もできないしかも思うんですよ。あ、もういらっしゃいましたか。
はい。出していただいたら、はい、
お前の入る隙はないぞと。
なんか天然ボケやったら入るかなと思うんですけど。
なるほど、
はい、
どうしよう来週。
ごめんなさい、どうぞ続けてください。
まあそれは置いといてと、はい、ですのでホラーでしょ
う、うん、
ですのでその描写といいましょうか、最近あのあらゆる嫌なパターン、うん、嫌な死に方、嫌な立場、そうですね、嫌な状況、この3つについてもずっとちょっと研究してますね、もう最近、うん、ホラーを見ると、うん、もうホラー見ても研究する、あのアクション見ても研究する、うんうん、ああこの状況は嫌ですわね、うん、とかも、
うんうんうん、
オーメン2のあの死に方結構最高ですよね。あの氷の下を流されていくシーンがあるじゃないですか、
うん
うん、まあ、あれなんかもう私の中では最高なんですよ、あの死に方は、
うん、僕が嫌な死に方やなと思ったのはあのファイナルディスティネーションなんですけど、 あれはどうですか。
あれも見ました、うん、あれも最高ですね。特にあのコンタクトレンズだったかな、眼科、
うん、
あれであの動きない状況で、うん、目にこうレーザーが迫ってくるシーンがありますよ、うんう
ん
う
ん、
あれもかなりね、うん、いいですね。あれは
さささっと語らんとあの、ま、回らへんで、
あ、申し訳ございませんね。そしてホラーというのはね、人間の恐怖心ってものを書かなきゃいけないんですね、
はい、
で人間の心ってものを、まあ、いかにしてうまいこと描写するか、
うん、
もうあの原点に立ち戻れと、うん、そういうわけでもう純文学を読むことにしたんですね最近。
お
あ、はい、あの今読んでは高井雄一っていう人のものなんですが、あの人の心をね結構ね、まあ、こう解剖して書いてるっていうか、
うん、
心の動きとかね情景と絡めて、
うん、
この書き方いけるなと、はい、純文学ってまあそういうもんですから人の心を書くもんですから、うん、今のところはこれが2つの私の柱ではありますね、うん、今は、はい、そういうわけでホラー担当海田でした。
なんか初めて海田さんからホラーらしい話を聞いたような気した。
え、そうだっけ。
うん、
真面目に考えたらあるんや。
今まで皆さんが見ている私の姿って何だったんでしょうね、本当にもうね。
あ、はい、この順番なんです
ね。あ、まあ別に、
はい、
何なんですよ僕から、はい、まあ、冒頭で落語作家って言った時にお笑いの仕事をしてるんで、はい、やっぱりずっとなぜ人が笑うのかっていうのを考えてますね、うん、皆さんどう思われます、なぜ人が笑うのかって聞かれたらなんかパッとこういう理由とかもしあれば。
ああ、なぜ
か、うん、
ズレじゃないですか、やっぱり
ズレはありますね、
うんうん、
モノマネとかでもなんか本物とちょっとズレてるから面白いみたいなので、うんうん、ズレは一つの、はい、パターンやと思いますとかいろいろ考えてるんですけど、
ね、優越感ってのもありましたね。
優越感もありますね、
うん、
あのこうそうなんです、上下がつくから笑いができるっていうのがあって、あ、やっぱりあのフラットだと笑いって起こらないんですよね、うん、急にこう何ですかね、こう起伏ができていきなり上にあったものが下に落ちるっていう、うん、まあまあベタな例えですけど、なんかバナナでね、こう紳士が転んだら同じで、うん、あれもそういうことですよね。で最近やっぱりこう笑いを語る上で欠かせないのがあの繰り返しなって思うんですね、
は
あ
は
あ、うん、なんか天丼って言われる手法なんですけど、必ず漫才とかコントに使われてまして、一回出したものをちょっと間を置いて使うんですね。それを何回も繰り返すことによって笑いができるっていうのがありまして、特に大阪人はしつこい笑いが好きなんです。皆さん新喜劇は
見られ
てますか？
確かに。
しつこいですよね。
確かに。
もうええわっていうぐらいやりますよね。うん、だからあの繰り返してるものか、笑い以外でも例えば音楽とかでもリフレインっていうじゃないですか。
はい、
だからもうなんか人間のこう生活に欠かせんもんなんじゃないかなと思ってるんですけども、うん、笑いと繰り返しは本当に密接な関係がありましてですね、なんかちょっとそういう観点で見たら面白いんじゃないかなと思います。落語なんかもね、だから賢い人が正解をして繰り返しでアホな人が同じことして失敗する、だからさっき大口君が言ったズレなんですよね、
うん、
だからちょっとそういう見方をするだけでなんかいろんな見え方が変わってくるので、
すごい
というようなこと
を、なるほど、
考えております、う
ん、ちょっとそれるかもしれないんですけど、はい、あの僕この前福知山である、はいはい、あの桂一門のある話家さんとお会いする機会が、
はい、あ、名前出せないですか、
出してもいいんですかね、まあ、一応やめときましょうかということなんですけど、あの ていうことなので、はい、あの例の師匠の不倫問題についてちょっと聞いたんですよ。
みんなまで言うなっていうぐらい分かりました。
まあまあそうなんですけど、うん、でお弟子さんから見たらあれはこういう事件でみたいなとか、うん、で今の師匠何してるとかいう話を聞いて、はいはい、へーと思いました、うん、それだけなんですけど、
あのネタをその枕でいじっていいのか悪いかみたいなのがあるらしいですね。政治的なこと、政治とか出世とか考えたら、はい、あまり会長なんでね、いじりすぎるとちょっと濃いみたいなこともあるわけで、でもお笑い芸人がそこフレンでどないすんでる話ですから、結構みんないじり倒してるんですよ。
福知山に捜索隊出ないですから
多分大丈夫じゃないかと思いますけどね。でもあの師匠も、はい、あの帝都物語出演されてますからね。
本当ですか。
本当です。あの黒田重丸っていうあの風水師の役で出てはるんですけど、あの多分日本で最初に風水師の役をやったりとか。
あ、そんな歴史的な、
歴史的な人なんで、この前ブルーレイボックス買ったんでね、それで見て確認したんです。あ、どうでもいい話でした。はいはい、
はい、僕はそう今見かけてるというか気になってるのは、あのジアルスキーさんが、なんかのライブ DVD とかの特典で3人で自分の趣味のものをあの持ち寄って店や自慢し合うっていう、
はい、
和やかな会があったんですけど、うん、その中で坂崎さんっていう人が多趣味でいろんなものを集めてらっしゃって、そこでインドをバーって持ってたんですね。そのインドの江戸時代の運動とかめっちゃかっこよくてですね、それを見て、その中にあの江戸時代なのかな、あれはあの時代にしてもうすでにライターがあるっていう、運動の中に仕込まれたライターがあるっていう、めっちゃかっこいいと思って、あの火付き、あの石あるじゃないですか、はいはい、あれが自動的にカチカチカチってなって、そしたら火花が散るっていうのが
すごいすごいね、
これライターだと思って、そういうちっちゃいものの中にいろんな多機能なものがすでにああいう昔の段階からあって、でデザインもものすごく凝ったものがあって、だからそういうのが絵描くときとかにビジュアルからまず入って、でそういう機能性とかいろんな小道具とかの機能性がいっぱい多機能なものがあるので、季節とかいろんなもので銭隠しとかね、お金小銭とかを腰にあのちっちゃい小刀を刺してるようで、中けた実は小銭でだったりとかって、そういうものとかいっぱいあるんで、そういうのをあの探してとかに書くのに調べたり今はしてますね。
あの自在置物って知ってあります？
自在置物、
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 あの自由自在の自在って書いて置物は置物なんですけど、
どんなんでしたっけ？どう、
あの江戸時代に作られたあの工芸品の一種なんですけど、はい、あのものすごく精密にあの生物とかを再現してる、あの可動式の置物なんですよ、うん、あの金属とかでできてるんですけど、あの伊勢海老とかがねこう作ってあって、うん、で実際の生物と、あの実際の伊勢海老と同じようにこうが動いたりとか、触覚が動いたりするっていう、カラクリとまではいかないですけど、そういう細工物があるんですよ。で、それが驚くほどリアルにできてる、うん、動きといい、あの姿形といい、まあ、鉄の色をしてるんですけれど、
あの当時の職人さんはすごい
です。すごいですね。
テレビの時代劇で見てるインドは偽物じゃない実際のもっとめっちゃかっこいいのがいっぱいある
、うん、子供が深いですね、そういうのね、うん、今でも作ってはる人がいるんですよ、時代置物って、うん、でやっぱりすごい、あの鱗の一枚一枚までパーツが違うので、でしかもそれを動かそうと思ったら、それぞれのパーツの噛み合わせをちょっとずつ変えないといけないから、数ミクロン単位でのなんか調整がいるとかいうので、本当すごい、あの職人芸らしいですね、あれね。
今一番最近、もうほんまに最近のやつはそうですね、
うん、
そ
う
です。あ、僕ですか。あのね、僕冒頭で戦争のファンタジー今書いてる作品のこと言ったんですけど、全く関係ないことをちょっとね、あの言ってみようと思ってね。ほうほうほう。あのね、もう最近ね、僕 J-POP とかロックとか聞いてるのがなんかちょっと恥ずかしい年頃になってきて、
ほう、
でちょっとジャズを聞いてみようかなということで、でそれもちょっと ちょっと恥ずかしいんですけど、アニメから入って、坂道のアポロンっていう、その、アニメが、昔あったんですね。で、ジャズを、その、をテーマにした、その、アニメなんですよ。で、サントラとかマジでジャズ流れてるんですよ。で、僕最近借りに行ったんですよ。スタヤに。で、なんかジャズを聴いてて、あ、なんか、ジャズもちょっと分かりつつある。これやったら聴きやすいわと思って、ちょっと最近いつも朝調子いいんですけど、結構ね、だから、ジャズとか、その、歌がないっていうか、歌あるやつもあるんですけど、ジャズでも。なんか、その、音楽、楽器のメロディーっていうのにちょっと最近惹かれつつありますね。はい。そうですね。あの、なんか、徐々に良さが分かってきて、やっぱクラシックとかも聴くようになって、ジャズも聴くようになって、なんか、教養深っていうか、そういうのを深めていきたいなって、ちょっと思ってます。
行っちゃいます。なんか、ジャズとかやったら、ジャズバーみたいなところに行ったら行っちゃう。うん、
ああ。
ただもう東京とかあるんちゃいます。
ただ僕ジャズ何聴けばいいかわからない状況なんです。いっぱいあるじゃないですかジャズって、うん、何聴いたらいいんやろうと思って、まあちょっとねインターネットで検索して、あのね今流行りのやつとか昔から有名なやつとかちょっと調べてみたいなと思うんですけど、
でもそうやって年齢を重ねないと分からんことっていうのはやっぱあるんで、
あ
そういうのが分かるようになってくると嬉しいよね。
なんかあ僕もなんか嬉しくなちょっと背伸びしてる感もあるんですよ、でもなんかちょっと今の世代の俺ら自分の年頃のやつらとちょっと違うなみたいな、ちょっと高い趣味持ってるなみたいな、感じに自分になるのがちょっといいかなってちょっと思ってますけど、
あの坂道のアポロンは僕もアニメ当時見てて、
はい、
あの知ってるんですけど、あの音楽が菅野陽子さん
という
、あのアニメの音楽では有名な、あの方なんですよ。だから結構音楽もかなり本格的で、あの実際に生演奏であれ確か録音してたはずなんで、ので音楽面でもかなりあのいい作品なので、なかなかいいところから入ったなとは思いました。
あ、そうですか。
あ、なるほど、そこへ行くかという。
最初カーボイビバップでしたっけ、
あれで有名になって、あ、マクロスプラスが一番最初かもしれない。菅野さんは、
菅野さんはジャズ嫌いやって言ってました。カーボイビバップの時ですよ、まあ、
あ、そうですか。
あんま好きじゃなかった、
僕も最近今更ながらなんですけど、あのシェイクスピアのマクベスを読み始めて、あのやっぱ意外と面白かったですわ、面白いんですよあれ、あの会話だけでこうずっと話が進んでいくっていう形式なんですけど、まああのまあ戯曲ですからね、もともとだからその流れとかがすごく文章も美しいですし、翻訳もいいと思うんですけれど、だからそういうのも、あ、やっぱり こういうのもいいなっていうふうに、あの思えるようになってきたんで、やっぱりそうやって世界が広がっていくとね、いいですよね。
そうですね、あのまあまあちょっと慣れ、ちょっと時間かかるかもしれませんけどね、ほんまに良さが分かるようになるまでになりたいなって思いますけど、
いいと思いますね。はあ、なんかあります？
今追いかけてるもの、追いかけてるものじゃなくて追いかけられてるものなら仕事に追いかけられ、
あ、
追いかけられ、たくさんのもの、
はい、
追いかけられてます。なのでこの作品塾で追いかけるものを探したい。
ああ、なるほど、今度は自分からやったるぞと。
そう、ね、私から仕掛けてやったるぞ。そういう勢いあるんですけど、今見つけようと、
あ、なるほど、
探してますので、
はい
はい、ここでぜひ見つけて、はい、殴りたいと思います。
はい、
何かいいですか？
追いかけるもの。わかりました。
はい。
はい、先生は最近どうですか？
この番組でいつ喋ろうかなということをもう模索して
探
しておりました。やっと喋るなって。
申し訳ないです。
何について喋ってるか分からへん。
最近どうですかでいいんですか？
最近どうですか？最近これ、ね、なんかまあ多分やね。
すいません、
もういろんなものを追いかけてます。もう、
はあ、
前酒とか、
まあ、飲み会ではいろいろ最近どうやこうや言うのはね、長野先生からいろいろお聞きしますけれども、最近新たに今までになく何かっていうのは、
今までになく何やろうな、いろいろやってるけどね、何やろうね、分からんわ。
あ、そうですか。
分からんぐらいいろいろやってるわ。分からん。分からん。一つ二つじゃねえんだよ。だからいろんなものが絡み合ってっていうことなので、
あ、
だからまあテーマを一つ授けてくれたらそれについて語れるけど、何かって言われても何を語ったらいいのみたいな。っていうことですな。階段階なんかでも、 何でもいいからって言ったら、いや、テーマ決めんと僕言ったら、もう何とも、何を話、きっかけ何に話していいか分からへんし、みたいな。うん、なんでね、まあ言うてもらえれば、あ、それはこうやってるよとか、あ、それはこれ調べてるよって言えるんですけど、はい、という以上。
あのこの前の先生のブログで、あの聖徳太子はいなかった説について、
ああ
のだいぶ怒ってありました、
ね。愚かしい。
いや僕もあれはそう思うんですけど、ただ、いまだにあんなこと言うてる人おるんやというのが僕不思議で。
愚問。
だから僕もとっくの昔に否定されてることやと思ってたんですよ。あの、何年か前っていうかもう、10年以上昔になんかそういう話は、たまに出るんですけどね、聖徳太子関係では。ああ本当はいなかったんじゃないかっていうことは。うん、でももう、否定されたもんやとばっかり思ったので、まだあんなこと言うてるやつがおるんやというのが。
よくどっからこないわ。だから、聖徳太子の存在を否定はしていないわけ。おったけど、違ったかもわからんって、馬屋道というのがいてねって。でも、馬屋道っていうのもね、日本書紀どこも書いてないでね。
うん、
そこはつくめいたろうかなと。お前の巫女とかね、うん、で皇太子と書いて、ね、ひつぎの巫女というのは日本書紀なんだけど、お前はどこに書いてあるのかな。
あ、じゃあどこに書いてあるんですか。あれは
勝手に書いてあるんだよ。お前の巫女とはなんかだから教科書が嘘書いてね。
ああ、
それはいなかったやつ。そんなやつおらへんわ。だいたいそんなやつおらへんわ。
あ、
うん、これなんだよ、よくわからへんわ。もうただ聖徳太子がいたから今の日本があるわけよね。うん、いわゆるアジアで唯一独立国家っていうのをずっと聖徳太子の時代からですよ、中国に従属せずにっていうのは聖徳太子が作った、うん、それは天皇で、推古天皇でもなければ蘇我でもなかった。蘇我なんか政権争いするのにも必死やからね、
うん
うん、もうまっちこち人殺して物で滅ぼしているの必死なやつらが、そんな国際的情勢だとかさ、そんな思ってないと思うわ。天皇もそんな余裕もないし、じゃあそれを考えたの誰だったら聖徳太子でしょ。ただ聖徳太子はだから後で付けられた名前からそんなしなかったと。イエス・キリストもそうじゃん。
だからイエス・キリスト存在しなかった説あるんですよ。
うん、だからそんなん言うとね、もう聖書はどうや、なんやほんな、キリストってなんやってなるやん。ナザレの木、イエスはイエス・キリストだったってええやん、もうそれで。
だからナザレのイエスはおらんかった説っていうのがあって、だから本当にナザレのイエスという人はいなかったけれども、うん、そのモデルになった人はいたんじゃないか説があるんですよ。
だからそれはモデルのイエスいいじゃないですか。ねえ、めんどくさいやんのに。
学者的にはそこは分けるそうですよ。
いや、学者は論文書かなかった、論文書いて派閥に入ってって、いや、まあ、なんか発見しないと論文書かないからね。
しかしアギアストリに近いものがあります
。アギアストリ、アギアストリは唐揚げにして食べていいね、でビールで流し込んで、何の話して
るんですか。
あのちなみに僕の父親も聖徳太子の研究やってまして、あの天寿国宗長の研究とかやってるんですけど、あの親父はそんなことは言うてなかったですけどね、
うん、
そこまで変なことは言うてません。多分大丈夫やと思います。
でもそうやってケンケンゴーゴーと論評し違うのがまあ
学校の違うんです。だからもっともっといいことで、もっとある論議になることあんねん。聖徳太子についていたとかいなかったとか、名前があったとか、そんなことはどうでもいいねん。聖徳太子が何をしたかって、これが大事やねん。これをちゃんと子供たちに教えて、日本の国とは何か、誰が作ったのか、天皇とは何かということをちゃんとして、そうでね、学者がそんなくだらもやってるから子供にそれがいかへんがって、歴史が面白くないまま何にも無知なまま卒業して、何にも無知なまま大人になって日本の国を愛せずまま死んでいくっていう。日本の国おんねんからさ、やっぱり日本の国って何ってことを考えんとさ、それは大人が、学者がそんなことじゃダメやね。で、学者何のためにそれを調べてんのということじゃないですか。うん、そこがちょっとダメ。
ひょっとしたらね、私の父親もその片棒を担いでるかもしれんということなので、ね、恐ろしい話です。
怖い怖い。
はい、それでは音楽が流れてまいりました。そろそろエンディングです。作品ネトラジは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などをサイトのメールフォームまでお送りください。最後に何かありますか。
とりあえず恐怖をちゃんと振り返ってみようと思います。
はい、はい、
海田さんの中で3回ぐらいになってたんですけど、それが収録されてるんです。
気のせいですよ、それ。
やっぱそれをかけて聞いた。
僕はその音よりジャズを聴きたいですね。
なるほど。
じゃあ私はその先輩方の背中を追いかけたいと思います。
うわ、追いかけられる方としてはプレッシャーが大きいわね。まあ、先生さん、
ジャズ山ほどある。ジャズ山ほど
ビル・エヴァンスあります？
え？
ビル・エヴァンス。
みんな。
ありがとうございます。
ほとんど。なんでそんなことない。それ聞くだけどこですね。
はい、それでは今日はこの辺で。さようなら。
さようなら。
さようなら。